ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ。今回のゲストは D&デパートメントプロジェクト取締役副社長ディレクターの相間裕樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや
いやいや
いやいや、ついに来ていただけることができまして。
いやいや、
あれですよね、
はい、
考えてみれば去年の夏 UDS の黒田さんと、
はい、
あれは群馬県国村、
はい、
行きましたよね。
行きました行きました。
3人の謎旅。
謎でしたね。最後まで謎だった。
なんか小平シェフのご飯が食べられると思いきや、
うんうん、
なんか山に分け入ったり、
はい
はい、
なんか山の中の鳥居にまずは挨拶をして
、うん、熊鈴を鳴らしたり、ねえ、なんかアーティストのアトリエに行って、うん、昔の山の獣道を踏み鳴らしたり。
うん、
昔語り、おじいちゃんの昔語り聞いたり、
はい、
ありましたね。
ありましたありました。
そんなこともあれば、昨年末はそれこそ黒田さんとか皆さんと小平シェフがまた千葉県松戸にのお店でね、
うん、
一晩ご飯作ってもらうみたいなのもご一緒したりしましたね。
うん、そうですね、
うん。
群馬つながりが多いですね。
群馬つながりですね。基本的に。いやー、いろいろ今日お話聞けるの楽しみなんですけど、
はい、
でも。我々の共通の、最近の出来事といえばもう一個あって、う
ん、はい、
12月の半ば頃開催中だった、ヒカリエでの、
はい、
あの展覧会でね。
そうですね。
はい。あれ、ウェルネスフォークロア？
はい。
あれ、面白かったですね。
あ、本当ですか？
うん。
どこら辺がなんかこう、気になったポイントとあります？
え、いや、僕自身応援しているブランドの、
うん、
人たちが出展していたり。
あ、そうですか。
そうなんですよ。うん、ファーメンステーションの。
あ、はいはいはい。はい、
酒井さんの石鹸、うんうん。あ、石鹸もあるんだ、とか。
うんうんうん、
アップルサニタイザーをね、作ってらして、それすごい応援してたんですけど、うん、実はこの番組にも以前来てもらったことがあったりして。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
うん、
そうそう、だからそれと再会できたのが嬉しいな、とか。
うん
うん、改めて、いや、なんというか、あの場所にずっと、
うん、
D のお店あるなとか、食堂あるなとか、うん、
はい、
小倉ひらくくんがいろいろ展覧会やってるなっていうのを感じてたんですけど、うんうん、
はい、
その、相間さんの仕事とか、
はい、
デパートメントとは何ぞっていうめちゃくちゃ基本的なところを、
うんうん、
全然知らずに人生を歩んできてしまった。
うん、あ、いやいや、普通です、普通です。
という後悔みたいなのを抱えていまして、
はい、
で、あの場に行った時に、やっぱり深く携わってらっしゃるファンの人とか、
うん、
かつて働いてたよっていう人とか、はい、いろんな人と話す機会があったんですね。
はい、
その時に皆さんがすごい熱意と愛を持って語ってくれるのと、
うん、
その D っていうなんか呼び方が、
はい、
なんか、めっちゃ短いけど、もう、そのアルファベット一文字で固有名詞なんだみたいな、
うん、
その、なんかのコミュニティに足を踏み入れてしまった感みたいなのを味わって。
あ、本当ですか。
D 気になるみたいな。味わいました。
昔は D&D って言われてたんですよね。
はいはいはい、
略称といえば。
ふむふむふむ。
で、D デザイントラベルって観光のガイドブックを作って、
うん、
その時にこう、D っていうあのアルファベット一文字を、まあ、冠に掲げて、ずっと作り続けて、もう十何年経つんですけど、そこからですよね。やっぱ地域に行くと D さんって言われるようになってきて。
はいはいはいはい、はい、うん。なるほどね。雑誌の表紙で D が一番でかいし。
そうですね。
うん。
うん、
そういうことか。今日、なんだろう、そのロングライフデザインとか、
はい、
まあそれに続いてローカリティの話なんかにも展開していくのかなと勝手に妄想してるんですけど、
はい、
そこに行く前に、
はい、
相間さんの普段のお仕事、うんうん、最初に簡単に伺ってもよろしいでしょうか。
はい。まあ僕はD&デパートメントに入社したのが、まあ2002年かな、
うん、
うん、でもうおよそ20年以上リアのデパートメントの中にいるんですけど、
はい、
最初はショップの事業部で、うん、まあ、特に大阪にお店が、まあ、今はもうなくなってしまったんですけど、大阪、東京に本店があって2店目に大阪ができて、
うん、
そこがちょうど大学を卒業するタイミングで、
はい、
で、まあ、長岡健明っていうの創業者がいるんですけど、まあ、そのものが自分のアシスタントを大阪に作るみたいな、
うん、
まあ、なんだろうって誰も分かってないんですけど、
はい、
多分社内でも、今想像すると社内でも多分みんな謎の募集始めたぞっていう感じだったと思うんですけどね。うん、で、そこにたまたま、まあ、入社することができて、
うん、
なのでまあ、10年近くはショップの事業部で、
はい、
お店の立ち上げだったりとか、商品のセレクトだったりとか、うん、まあそういったことを中心にやってきて、
はい、
で、今はまあ10年ぐらい前に渋谷のヒカリエに、
うん、
まさにウェルネスフォークロアって展覧会やってて、コウタロウさんにも出てもいただいた、まあトークをしていただいたりとか、したようなそのスペースができるのが、まあ、11年ぐらい前なんですけど、
はい、
そこができるときに、まあ、食堂を作ろうと、
うん、
で、まあ、やっぱり47都道府県の個性を、
はい、
まあ、デザインの目線で伝えていく場所なんだけども、うん、そのミュージアムの横にはやっぱり食の場所も作りたいねっていうところで、じゃあ食文化であったりとか食の視点でもロングライフデザインってなんだろうっていうのを、まあ、なんかこう定義づけて考えていく活動を始めなきゃいけないよねっていうふうに自分たちもなって、うん、
はい、
なのでまあなんかミュージアムに併設しているカフェをやればいいっていうんじゃなくて、
うん、
食のことをやっぱりこう考えていくっていう活動にしようっていう時に、まあなんとなく僕の方で、あ、ちょっとやってみたいっていうので手を挙げて、
うん、
まあそこからまあどっぷり食の世界に
、
まあ特に郷土料理であったりとか、地域で、まあ生産されている生産者の方とかっていうのをなんかリサーチしながら、
はい、
まあそれを一つの定食っていう形だったりとか、
うん、
あとはまあコース仕立てにしてその地域を丸ごと感じてもらう会みたいなものを企画したりとか、うん、なんかそういったことが今は中心で始まっていますね。
12月半ばに、フロアでトークイベントさせていただいて、
はい、
で、展示の出展者やトークの登壇者の人たちの打ち上げが食堂であり、
はい、
で、通常営業を一度終えたところで、うん、いろんな地域の美味しい、そのね、郷土料理が並んでいて、
はい、
なんて素敵な場所なんだみたいな、こう、これも、このめちゃくちゃ色の濃いおでんは何味噌おでんとか、
はい、
で、この、お店で何回かお茶をしていたけど、
はい、
これは定食を食べなきゃダメな店だったみたいなので、ガツンときましたね。
ありがとうございます。はい、まあやっぱり料理人一番ね、やっぱテンションが上がるんですよね。
うん。
うん、なんか定食ってやっぱり、まあ多くても5品6品ぐらいなんですけど、まあこういう交流会のパーティーとかになると、じゃあどういう出店者さんが来るのかとか、うん、いろんなことをリサーチすると、じゃあその土地の、その故郷の料理作った方が絶対喜んでもらえるね、みたいなので、
うん、
もう今まで調べてきた、まあ、レシピとかたくさんあるので、そこからこう、あの手この手どうやったら喜んでもらえるかなとか言いながら顔を見ながら、うん、できるっていうのは、まあ、料理人は本当に毎回楽しみにしてます。
いや、めっちゃいいな、うん、すいません、ちょっと基本に立ち戻っちゃうんですけど、
はい、
そもそも D&デパートメントって何なんですか、
はい、そうなんですよね。うん、まず最初の D&って何っていうのが一番聞かれるんですよね。
うん、
それはもうまさにデザインの D で、
うん、
ロングライフデザインっていう、
うん、
まあ、デザイン、僕らがデザインっていう時はまあロングライフデザイン、まあ、息の長く続いているデザインを、
うん、
応援したりとかしていくことが僕たちの目的だなっていうふうに思っていて、
うん、
で、後に続いてくるデパートメントっていうのが、いわゆる百貨店で、
うん、
で、まあ、およそ20年ぐらい前に僕たちで、まあ、プロジェクト自体が全部立ち上がってるんですけど、まあ、その当時の目標はデザインの、ロングライフデザインの百貨店を作る、みたいなことをやりたいというふうに創業者長岡が考えていて、
うん、はい、
で、百貨店ってやっぱりいろんな要素があるじゃないですか。
ありますよね。
ファッションのお店もあれば、
うん、
まあもちろん化粧品もあれば、
うん、
で、まあ、展覧会とかをするようなギャラリーのようなスペースもあれば、
うん、
もちろん屋上の方には家族で来れるレストランがあって、
うん、
まあそういったこういろんなテーマのもとを共通のテーマで一つの、まあ百貨店を作るみたいなことを、まあやりたいと。
うんうん、
なのでまあ今、D47 ミュージアムで、まあ、いろんな展覧会を、まあ、食だったり民芸だったりいろんなことやってるんですけど、
はい、
そこら辺もやっぱりなんかこういろんなテーマでそのコンセプトで見ていくみたいなことはなんかこのその百貨店を作っていくみたいな、
うん、
まあ、いろんなことをその視点で見たらどうなるだろうみたいな実験的な要素がすごく高くて、
うんうんうん、
なのでこう一番最後に まあ、プロジェクトっていう名前をつけて、まあ、百貨店だけじゃなくて百貨店を作りながら、うん、まあ、そのデザインの視点で、まあ、世の中どういうふうに変わっていくだろうなっていうのを実証実験していくような、まあ、そういう形で生まれているっていう感じですね。
あ、面白い、めっちゃ面白い、うん、ロングライフデザイン、はい、息長く続くデザインっていうことなんですけど、はい、このコンセプトに込めてる思いをちょっと一言聞いていいでしょうか。う
ん
う
ん
う
ん、なんかやっぱ背景もちょっとお伝えした方がいいかなと思ったんですけど、うん、やっぱり20年ぐらい前、まあもしくはもっと前から、まあやっぱりデザインって非常にまあデザイン家電だとか、うん、そういう言葉が本当に出回っていた時期で、うん、いわゆるメーカーが新商品を作って、うん、で、新しい商品にはまあ新しいデザインがつくんですけど、うん、まあそれが結局1年後にはもう廃盤になって、それが中古品の市場に出回って、うん、で、もう最初の値段とはまあ圧倒的に違う金額で流通していて、うん、でも中には本当にいいものもあって、だからこのいいものが結局1年後にじゃあ価値がなくなってんのかっていうと、そうではないと、うん。やっぱデザイン自体にはやっぱり何がしかの価値があって、うん、やっぱその価値をもうちょっと見直していかないと、このデザインなんとかデザインなんとかって言いながら、わーってもう作るっていう一方向だけの進化じゃなくて、良いものは守っていくし長く続けていくしっていう視点でも、まあ、デザインを捉え直す必要があるんじゃないっていうところがやっぱり一番ベースにはあったと思うんですよね。で、そこからなんかこうそれでまあ僕たちの最初の取り組みってやっぱり工業製品とかリサイクル品とか、はいはい、そういったもので生まれたものを何か吸収して、うん、まあ再販売していくようなところからスタートしていって、うん、で中にはその中でもうメーカーが今まさに廃盤にしようとしている商品とか結構出てくるんですよ。
なるほど。
で、なんで廃盤にしようとするかというと、まあメーカーさんが持っている既存の流通だとやっぱり売れなくなってしまった。
うん。
だけど、なぜか僕らが吸収して僕らのお店に持ってくると、それがとても若い人に売れていく。
例えばどういうものですか？
例えば一番代表的なのは仮木60っていうシリーズが今僕らも関わらせていただいているブランドであるんですけど、
はい、
まあ、仮木さんって愛知のメーカーさんで、うん、で、日本中の応接室や多分警察、校長室などなど、そういったところに大体置かれている黒いビニールレザーのソファーがあって、
はい、
で、これがもうまあ、やっぱりそれだけ出回っているので、不要になる数もある程度一定数多い、
うん。
そうするとリサイクルショップに並んでるんだけど、見向きもされてない。うん、ああ、懐かしいって言われるだけだったんだけど、
うんうん、
僕らがなんか少し若い人たちに向けて、まあ、誇りを払い、少しメンテナンスや修理をして、売り直していくと、うん、それが可愛い、新しい、面白い、うん、家の雰囲気に合う、みたいな感覚で、こう、どんどん購入されていく人が増えていって。
うん、
で、ちょうどそのタイミングでメーカーさんに、こういう商品なんかすごく人気があるんだけど、なんか、直接、なんかこう、商品下ろしてくださいみたいなことを話した時に、うん、いや、もうこれ廃盤にするんだよって話になって、
うん、
いやいや、これきっとメーカーさんの中で、今若い人たちにちゃんと伝えていけば、しっかり残るものだから、
うん、
何か売り続ける仕組みを考えませんかって言って、その、まさに廃盤になるものを復刻して、まあ、マーケットを変えて売り直していく、みたいなことをしていった時があります。
うんうんうん、で、それがすごく、
そうですね。
評判になり。
そうですね。うん、なので、こう、企業の原点的なというか、創業期に作っていたような、本当に何かこう、自分たちの新商品を作ろうというよりは、うん、もう少し社会的にもうちょっと日本良くしたらいいよねとか、
うん、
良いものを作りたいよね、美しいものを作りたいよねっていう気持ちで生まれていた割とこう純粋な商品みたいなものに、どうやらなんか僕たちがロングライフデザイン、息の長いデザインと定義しているようなところとのシンパシーがすごく高いっていうことに気づいていって、
ね、
そうそうそう。
じゃあなんか意外なところで花開く、なんか物そのものが変わるんじゃなくて、
うん、
物が置かれる場所、流通する場所が変わるだけでも、十分ロングライフになりうるというか。
そうですね。
この移し替えみたいなのって面白いですね。
うんうんうん、
ロングライフが達成されるとき、
はい、
物が変わんなくても場所を変えればっていうパターンの他になんかあるんですか？う
ん、やっぱり僕たちロングライフデザインっていうものを、じゃあ一回、箇条書きで、
うん、
こういうものが このロングライフデザインを満たすよねっていうのを、じゃあ10箇条みたいなことで書き出そうみたいなことをやってみたことがあって、
はい、
でその時にこういろいろ書き出した中で、やっぱりその創業者の思いがこもっているものだじゃないと、やっぱりみんなが続けていこうと思わないよねとか、うん、で修理のね、こう体制が会社の中に残ってないと、うん、結局それが使い続けたい人もケアできないから、
はい、
ファンになっていかないよねとか、
うん、
なんかそういう要素が洗い出していくと、なんか物の形の美しさみたいなものは、なんか10箇条のうちの、まあ、本当に10個目というか、
うん
うん、なんかそれ以外のものの周辺に、うん、企業であったりとか、その作る人だったりとか、もちろん売る人もそうだし、
うん、
売り方や売る場所もそうだし、まあ、いろいろこの物の周りの周辺のことを整備していくことも非常に重要な要素だなっていうふうに思っていった、う
ん、なるほどなるほど、
うん、っていうのはありますね。
気になるな。やっぱり創業当初の思いとか熱っていうのって、うん、かけがえのない、その交換ができない、
うん、
DNA だと思うんですけど、
はい、
一方で例えばある企業とかブランドが生き残るために、
うん、
創業を捨ててでもっていうことってあると思うんですよ、
はいはいはい、
例えばなんだろう、ちょっと家電メーカーとかの話になっちゃうけど、うん、オランダのフィリップスだったら、もともと電球が創業だったけれども、
うん、
その事業をもう売却してしまうとか、非常にうまくいっていた事業、一番の稼ぎ頭の事業を切り離して、今後はヘルスケアだって言って、
うん、
あんまり最初は得意じゃなかった事業に踏み出していくなんてことをやるような企業も例えばあるし、
うん、
老舗だったら例えばフランスのエルメスはバグから始まりますよね、
うん、
馬に乗るためのサドル作りから始まって、
うん、
一度それで絶頂期を迎えて、なんかロシア皇帝に下ろしたりもするが、
うん、
しかし時はだんだん馬車からそのモータリゼーションみたいになっていって、うん、そもそも馬自体が社会から減っていく中で、
うん、
これは馬そのものにこだわるんじゃなくて、
うん、
その旅行移動のための道具に切り替えていこうって、うんうん、なんかその小旅行でトランク、
うんうん、
でバッグ、バグからバッグへみたいな。
それを言おうとしてたでしょ。
ギク。で、その、これは、多分切り替えてるけど、スピリットが残っているみたいな事例かもしれないんですけど、うんうん、その、変わらない職人のこだわりを守るために、
うん、
あえて変わり続けなきゃいけないっていうタイミングもあったりすると思うんですね。
うんうんうん、
で、そのロングライフデザインって言った時に、その辺は入ってくるのか否か、
うんうんうん、
で結構これ難しいところなような気がしていて、
うんうん、
それってどうなんでしょうか？
やっぱり、変わり続けることは大事だと思っていて、
うん、
まあそれはなぜかというと、周りの社会や環境もどんどん変わっていくので、
うん、
やっぱりそれに合わせて変化はし続けていかなきゃいけない。
うん、
なので、その、まあ、最初にまあ、物として、先ほどのソファーとかをお伝えしたんですけど、やっぱりその大元になっている、もっと守らなきゃいけないものは、きっとそのものづくりへの思いだったりとか、っていう要素だと思うし、
うん、
なので、まあ、技術であったりと思いであったりというと根源的に遡ると最終的にはもしかしたらソファーじゃなくてもいいっていう可能性は確かにあるなと思うんですよね。
うん、なるほどなるほど。
でまあ事業を転換してね、そこでうまくやっていくかどうかっていうのは本当に多分やってみないとわからないことだと思うんですけど、
うん、
やっぱりこうそのエルメスがバグを作っていた、そのどういう思いでどういうね、クオリティでどう作っていたかっていうこと自体は、
うん、
おそらく服作りに移ったとしても、そこは活かされているし、
うん、
で、そこのルーツがやっぱりバグにあったっていうストーリーも含めて、うん、なんかこう、買う人たちはエルメスのファンになってるっていう要素はあるような気はしていて、
うん。
うん、だからこの原点から今っていうものをちゃんと物語として紡いでいることはやっぱりすごく重要なのかなっていうのは思いますね。
うん、うん、いや、絶対そうですよね、
うん。
エルメスだってロゴの中にやっぱりお馬さんが入っていて、
うんうんうん、
で、鞍を縫うためのセリエ、縫いって言うんだっけな、うん、なんかこう両方から縫い合わせるような技術というのを、
はいはいはい、
バッグを縫う時にも活用しているっていう話があるんですけど、
うん、
やっぱりそれは交換不可能な作業があるからこその、物語ですよね。
そうですよね、うん、やっぱその技術を守ることがね、まずはもしかしたらその原点だったのかもしれないですよね、
うんうんうん、なるほどです。ロングライフデザイン、ちなみに10箇条みたいなのは他にどんなのが入ってたんですか？
他にどんなの入ってたかな。もう最近はなんかこうそれだけじゃないぞっていうこともいろいろあって、
うん、
公にはあんまり10箇条出してないんですけど、
はい、
まあ、もちろんこう、機能的であるとか、
う
まあ、伝える努力をしている、まあ、そういうお店を選んでいるみたいなこととかもあるし。
ほー、うん、気になる。
なんかそう、ロングライフデザインって、
うん、
同じ商品を売り続けていくじゃないですか。
はい。
で、まあ、僕たちのお店もしかりなんですけど、
うん、
もう同じ商品ずっと売り続けてるんですよ。で、まあ、巷のね、やっぱり、まあ、メーカーさんも新しい商品を作らなきゃいけないしか、まあ、この新しい商品を作るイコール消費の、まあ、ある種刺激が起こって、
うん、
で、購入意欲が湧いて、まあ、今まで使ってたものよりこっちの方がいいなって言って思って、こう購入していくことにこう意識が向いていく、みたいな新商品がほとんど登場しない。
うん。
うん、で、そうすると、こう、何でこの買いたい気持ちを、もしくは今のものからこっちに交換したい、
うん、
まあ、もちろん持っていなければこれが家にあるといいって選ぶのもそうだと思うんですけど、まあ、その刺激の非常に少ないものたちが、
はい、
まあ、購入し続けていただかないと僕らも継続はできないので、
うん、
でそうするとやっぱりこの物語であったりとかそのものの良さみたいなことはあの手この手で伝えて続けていくしかないっていう。
うんうんうん
うん、まあ、時にはそのお店の中だとレイアウトを変更して、今まではこう、まあ、まるでリビングにあるような雰囲気を見せていたものが、ある時を境にキッチンの脇に置いてみたらこういう風に見えてくるみたいなことももちろんやっていくし、うんうん、あとはまあ展覧会や、そういうギャラリーの企画みたいなもので、一からこの創業期の思いをもう一回伝えて直してみるみたいなことを企画をしたりとか、
うん、
まあ、そうやってこう、物は変わらないんだけど、
はい、
物の周りのことはたくさんいろんなあの手この手、いろんな視覚からまあ伝えていくことはできるので、まあ、そういったことをやっぱり非常に続けていかないと、うん、同じものはなかなか売れ続けてはいかないっていうのは実感的にありますね。
なるほどね、うん、いや、この話めちゃくちゃ面白いな。ちょっと関係ない話になってしまうんですが、
はい、
昨日友人の、大学の先生がやってる授業にゲスト講師で行ったんですね。
はい。
アントレプレナーシップ学部みたいなのがあって、
あ、もうわからない
横文字なんかこう起業家精神がある人とか、
はい、
自分の創作活動をしている人が結構多くいらして、うん、スタートアップやりたいよとか、
はい、
プロジェクト立ち上げてるよとか、
うん、
映像作家なんか音楽作家の人とかいろんな人がいました、
うんうん、
で質疑応答のセッションも長かったんだけど、
はい、
そこである一人の人が、
うん、
なんだろう、自分の中にある、うん、一方的にライバル意識を持ってしまう相手がいるんですって話をなんか語り始めたんですよね、
はい、
男の人だったんですけどね、うん、で、その人の出自みたいなもの、うん、に何かその嫉妬とか憧れを持ってしまう、
うん、
で、どういう出自なのと聞いたら、それ全然なんていうかその華々しい人生ではなくて、
うん、
むしろその家庭環境のその辛さ、
うん、
なんていうんですか、親との関係がこうであったとか、
うん、
こういう辛い目に遭ってきたっていう、普通だったら絶対羨ましいと思わないようなことを、
うん、
その、語るんですよ、
はい。
で、ちょっとびっくりしちゃって、
はい、
それって羨ましく思うことなんだっけっていう。
うん、
でも、その、ライバルの語る言葉、うん、考え方、一つ一つに魅力があって、
うん、
それを生み出したのは彼のその背景があるからだと思ってるんですって、すごく真面目な顔で言うんですね。うん、で、なんか、教科書的には、そういう言葉ってなかなか出てこないから、
うん、
この人にとってのめちゃくちゃなリアルなんだろうなと思って、うん、誰かにとっての傷が自分にとってとても羨ましく思えてしまうっていう、ちょっと、なんていうんですか、まあ、屈折したと言っていいのかわからないけど、うん、僕にとってはちょっと意外な、
うん、
うん、なんか出来事としてそれが見えてきたんですよ。
はい、
で、この思いを彼に何か勝ちたいって思いがあるんですけど、どうしたらいいと思いますかって質問が。うん、でいろんなことをね、言ったんですよ。
はい、
で、全部全然ピンとこないの。
そうなんだ。
で、その人の自分語りと、僕の、
はい、うん、
あの手この手のコメントだけで、なんか20分くらい消費したんですよ。1時間半の授業で。
はい、
で、なんか、これ、答えないかも、みたいになった。でも、なんか、つまり、もしかしたら、この場の対話で、あなたは答えを得ることはできないかもしれないけど、うん、まあ、僕が一つだけ、最後に言うならば、なんかこう、友達が、人生の中で背負ってきた傷一つ一つがなんかあるものだったとしたら、うん、物そのものに憧れても多分何も変わらないというか、
うん、
自分の人生を変えることも親とか家庭環境を変えることもできない、それは過去のことだから、
うん、
今更何もできないけど、うん、なんかその物に憧れるものは自分で持てない、
うん、
でもその物差しを作り変えることはできると思って ってるんですよね、うん、みたいなことを伝えて、うん、で自分の家庭環境は他の人と似ていて一見平凡に見えるかもしれないけど、うん、それを見つめる眼差しが少し更新されれば、うん、こういう見方がある、
うんうんうん、
でこういう語り口にすると突然輝きが見えてくるっていう特別な角度があるかもしれないっていう、うん、なんかなんていうんですか、いつもの通学路通勤路みたいなところに地方からやってきた友達を伴わせると、うん、なんか意外な街路樹とかお店になんかコメントし出すかもしれないってなった時に異なる目を得ている、うんうん、異なる物差しを得ている、でそういうなんか自分が普段持ってる物差しとは別のものを手に入れさえすれば変わらないものもどんどん新しい魅力が出てくるんじゃないかなっていうのは、なんか僕自身普段デザインをしながら考えてることなんです、
うんうんうん、
だから例えばの相間さんの話の同じ変わらない商品をあの手この手で伝え続ける努力みたいなのは、うん、まさにそこに通じる部分だなと、
うんうんうん、
めちゃくちゃ遠回りをしながら
いやでも本当そうですよね、うん、なんかこのそのきっとこうまあその友人の方がね、
うん、
こう自分の実体験を踏まえるとまあ一つずつのその経験値から来る言葉がね、
うん、
重みを持っている、まあそれは多分同じように、そのね、質問をした彼にも絶対にあるはずだし、
うん。
うん、なんかこう、物差し、確かにいろんな物差しで見てみるのは非常に重要だし、うん、場合によっては組み替えてみたり、もっと遠いところから見てみたり、
うん、
いろんなことがね、やっぱり起こっていきますよね。なんかこう、学生時代から社会人に出ると、やっぱり世界が一気に広がっていくし、選択肢も増えていくし、
うん、
で、そうなった時にね、こう、自分の選択肢って本当に自由だなって思うんですよね。
うん、
で、何やってもいいし、で、その一つの経験がその次につながっていくだろうし、つながらなくてもう捨ててしまってもいいし、
うん、
もう、やっぱでもその一個一個はやっぱり次の視点に絶対つながっていくので、やっぱこう、うちのスタッフとかも、なんかこう、新しく入社して、まあ卒業はどっかでしていくじゃないですか。
はい。
やっぱり若いスタッフが多いので。
うん、
で、その時にやっぱり卒業していた後に持ってってほしいもの何かっていうと、やっぱりこの視点だと思うんですよね。
うん。
ライフデザインの視点みたいなものをちょっとだけ、何かポケットに入れて、
うん、
まあどっか行った時に、あ、これ大事だなとか、
うん、
あ、これあの人言ってたことと一緒だなとか、なんかそういうことに一つ、なんか持ってってもらえると、きっとその人の、次に何か始める活動は絶対にそのロングライフデザインに影響を受けた何かから生まれていくんじゃないかなっていう気はしていて、
うん、面白い。
だからこうスキル、まあもちろんスキルね、いろいろ高めて出ていくのも大事なんだけど、
はい、
スキルじゃなくてやっぱりその視点みたいなこととか、
うん、
あえてこうね、同じデザインに関わる業界の中でもちょっと異端のロングライフって言ってる新しいものをまるで生み出さないような活動の中でデザイン活動するって何みたいなのは、まあ全問答みたいですけど、
うん、
うん、だからこそ見えるものもやっぱり感じててほしいなっていうのはありますよね。
うん、面白い。いやー、なんかこういう話になるとは思ってなかった。
あれ
面白い。いやね、いや、なんていうか、いや、最高な、これ勝手に僕の想像力が及んでいなかったから、相間さん的には普段のロングライフデザインの話をしているかもしれないんですけど、
はい、
僕としてはこんな風に僕の興味と重なってくるんだっていう、なんか嬉しい喜びを今
ありがとうございます。
どういうことかっていうと、
うん、
僕もデザイナーだから日々クライアントワークのプロジェクトをたくさんやって、
うん、
で時代に合わせてこういうのを挑戦してみたいという企業の人と物を作ったりするわけでは、うん、そういう意味では市場に求められる刺激についていかなきゃいけない側面があるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
一方僕自身が興味があるのは、なんかその手紙を書くとかギフトを送るとか、
うん、
結構原初的原始的な全然時代と関係ないやつの方がなんか好きな部分があって、
うんうん、
その正当性の説明とか合理的な説明ってあんまりないんですね、
うんうん、
なんかいいじゃんみたいなところ、
うんうんうん、
それでその時なんか新しいものを作ることがすごく大事なのかっていうと、デザイナーのくせに、なんか作ることって第一じゃないかもしれないって自分自身で思うことがあるんです。で、どっちかというと、今まさにずっと話してきたような、うんうん、どのように世界を見るかっていう方が優先事項で、
うん、
で、その人なりの世界の見方から切り取って、たまたま副産物として生まれるものが、なんか新しいデザインかもしれないって、
うんうんうん。
で、もちろんそれは尊いし、
うん、
世の中ですごいものを作り出してしまう人に対する尊敬と憧れがあるんですが、
うん、
僕はたまたま 新しいものを爆誕させ続けられる人でもあんまりないので、なんかその読み替え、組み替えによって世界が変わり続けることにもっと大きな魅力をたまたま見出しちゃう、なんですね。それでなんか、あ、ロングライフってそういう側面あるんだなっていうのが、自分の興味関心とめちゃくちゃガチッとあって今興奮しています。
いや、でも、なんかおっしゃってることまさにそうだなと思いますよね。僕らがなんかこう、いろんな企業さんとかから相談受けることももちろんあるんですよね。で、そういう時もやっぱり、多分求められてないなと思いながら、商品の本当にデザインしてほしいって、このグラフィック作ってほしいみたいなことなんだろうなと思いながらも、うん、でもそもそも、みたいな話を毎回していくみたいな。
はいはいはいはい。
なんか僕らのことなんか新しく作る人たちだと思って、てませんみたいな。ロングライフデザイン作りませんよみたいなこと言いながら。だからでも、一方、意識的には、これはまあ長岡が言ってた言葉で、その、まあ自分たちはまあある種の鏡みたいなもので、その相手がね、相手のものを映し出している鏡のようなものがないと、自分たちのことがもうわからなくなる瞬間はあるということで、なんかその対話をしたりとか、むしろこの誇りを払ったりとか、みたいなことをすることの中にもデザインはやっぱりあるんじゃないっていうふうに言っていて、で、僕、これはなんか僕が D&D に入社したことの一つのきっかけでもあったんですけど、
めっちゃ気になる。
なんか、まあ当時20年前、まあデザインしないデザインっていう言葉を長岡が言っていて、要は物を作るだけがデザイナーの仕事じゃないからっていう話を聞いて、で、もともと僕はデザイン上がりでも何でもない、いわゆる工学部の、研究職みたいなところの大学を卒業しているので、で、なんかただ自分はデザインとか、なんかそういうものには興味がある、もういろんなものに刺激を受けてたし、なんだったら太陽の塔があるからその一番最寄りの大学に決めたみたいな。
マジっすか。
そうなんですよね。それでやっぱりこう、なんかこうデザインをしない、形を作ることじゃないけどデザインをすることができるんだっていう思って、そういうことに、じゃあ僕もそれだったら関われるかもしれないって思ってこう入社したようなところがあって。
へぇ、
そう。
なるほどね。じゃあ、その長岡さんが最初にデザインしないデザインって言ったのは、はい、その、じゃあ当初からロングライフデザインっていう考え方があって、その説明の一つがデザインしないデザインってことだったってことですか？
そうですね。でロングライフデザインという言葉は実は創業期からずっと言ってた言葉ではなくて、多分創業して3年か4年ぐらい経っていた時にそういうキーワードを、自分たちのところにつけていったところがあるんですけど、最初は普遍的なデザインとか、まあそういう言葉で話していたかもしれないですね。
なるほど。相間さんが惹かれたのは、
はい、
創業何年目くらいのことだったんですか？
僕が多分入社したのは、D&D デパートメントっていうプロジェクトがスタートして2年後ぐらいですね。はい。なので、ロングライフデザインっていう言葉自体は、おぼろげながらまだこれから生まれていくかどうかみたいなところを、だったような気がしますね。まあもちろん、外には発信していないけど、自分たちは語っていたっていうことは、その前からあったかもしれないです。
なるほど、なるほど。そっかそっか。で実際そのデザインしないデザインだけどだから良いんだっていうのをなんかこう実感できる、で実感できることしか日々ないかもしれないんですけど、まあなんというかその、その仮木さんの廃盤になるものがこうすると実はまだまだ息が続くみたいな、なんか象徴的な事例って他にもありますか？
もともとあるデザインに、やっぱり新しいものを組み合わせていくことは重要だと思ってはいて、
はい、
っていうのはやっぱり新しいものを作ることって人間の根源的な欲求でもあるし、企業としてはね、こう社内にいるデザイナーであったりとかに何かを新しく作っていく、もしくは新しい需要を掘り起こしていくようなことはやっぱり重要なこと、だと思っていて、じゃあ何を軸に新しいものを作りますかっていうことの時に、軸の部分に今までずっと続けているロングライフなものを置いて、それにフィットする、じゃあテーブルを作ろう、 それにフィットする横のライトを作ろうみたいなことをすると、やっぱりこう息長く続いているものの軸があるので、そこから逸脱しないものはやっぱり長く続いていく可能性がある。もちろんこう本当に全てがうまくいくわけでは決してないと思うので、やっぱり売れなければなくなってしまうこともやっぱりあると思うんですけど、やっぱりこのその軸を主の中心をちゃんと持ったまま開発をすることっていうのが、なんか自分たちらしさ、企業らしさみたいなことを見失わずにものが作っていけるっていうことだろうなとは思うので。
なるほどね。
はい。なので新しいことを、ものを作ることも大事。
はい。
ただその時に何を軸にものを考えて作りますかっていうことを、毎回なんか全然違う新しいものを発想していくじゃなくて、その軸が企業だったら多分その企業のらしさだし、で、僕たちは今47都道府県とか地域のことをやっているので、地域に置き換えるとやっぱその地域のらしさ、地域の個性だったり、地域が持っている自然もそうだし、環境もそういう産業が今まであったっていう歴史も含めて、そういったことを軸に何か影響を受けながらやると、やっぱり大きくずれはない、これからも長く続く可能性のあるものを生み出せるっていうヒントはあるんじゃないかなと思ってます。
なるほどなるほど。実際に何て言うんでしょうか、企業の軸になるようなものを保ちながら、その周辺のライト、テーブルみたいなのを作っていったようなプロジェクトってあるんですか？
もうありますあります。実際にそのカリモクさんの商品だとすると、ある、ダイニング用の椅子があって、で、それは D チェアっていう、まあ、それも D なんで、ちょっとややこしいことになるんですけど、はい、まあ、なんていうのかな、手すりの部分っていうか、が、まあ、D の形をしているところから来た名前なんですけど、まあ、その椅子はあったんだけど、それにぴったり来るテーブルはなかったんですよ。じゃあ、それにぴったり来るテーブルを、じゃあ、インハウスのデザイナーさんの人たちと一緒に作っていこうっていうことで、でも僕たちはあくまで鏡なので、そうそう、メーカーさん、印刷のデザイナーさんが作ったものを見る、なんか違う、なんかここはちょっと違うんじゃないっていうのを、なんかこうずっと問答を続けながら、形にしていって、今はそれが定番品の中にしっかりと組み込まれて、やっぱり そこから認知してそのブランドを知るような人も出てきているようなことはあると思います。
面白いですね。面白いなぁ。なんていうか、それって普通のディレクションともまた違うんですかね。デザインディレクションの行為と同じなのか、つまりなんていうか、外部からクリエイティブディレクターとかを呼んできて、インハウスデザイナーの人たちとか、ビジネスの人たちがなんか列をなして、例えば楽天だったら佐藤柏さんが何日かに一回やってきて、彼の前にバーッと行列ができて、いろんな案件の GO、NO、GO、修正して GO みたいなのをこうさばいていくみたいなのがあるっていうのをなんか記事で書いてあったりしますけど、そういうなんかそのディレクションをするみたいなのと近いのか、もっとなんて言うんでしょうか、なんかチームメンバーみたいな形なのか、どうなんでしょうか。
どうなんだろうな。僕も完全にそのデザインのチームにいるわけではないので、その周辺から見ながら思っていることなんですけど、多分強いディレクションはしていない、自分たちは。
なるほどね。
で、中側にある本当に誇りを払っていく作業、で、それをするには、まあ本当は企業がコンサルティングみたいな形で、外の人にね、こう話を聞いていかないと自分たちのことがなかなか決めれないみたいなフェーズに入ってしまう企業って絶対多いと思うし、まあある程度の企業になるとやっぱそういうのは必要になってくるような機能だなとは思うんですけど、その誇りを払うことを僕たちはまあ対話をしながら作っていくことなので、あくまでも大事なのはそのメーカーさんならメーカーさん、地域の人なら地域の人、その中の人たちが自分たちで行動を起こしていくことが一番大事で、そこからどういうふうに起こっていくのかを、まあある種見届けながら、何か違いそうであれば違うかもしれないねっていう、こう、その問題提起みたいなことをしながらやっていくので、多分すごく時間もかかるし、まあ依頼者側としては、おお、もう早く決めてくれよみたいなことかもしれないんですけど、でもやっぱり中の人たちがそれができるようになっていくプログラムとして考えた方が、圧倒的にその後、僕たちが関わらなくなった後も、何かそのエッセンスをこう自分たちの、まあそれこそ物差しの一つにして続けていく ことができる可能性は生んでいるので、なんかそっちの方に僕らは重点を置いてるような気はしますね。
ああ、めちゃくちゃ面白いです。タクラムも、よくブランディングとかクリエイティブディレクションの仕事をやるんですが、うん、似たようなことがテーマになっていて、
はい、
その我々がいるときは結構動きますが、うん、なんていうか動きすぎてしまうとむしろ僕たちが契約が切れていなくなった瞬間に同じことをできる人がいなくなっちゃうので、どっちかというと全てをやるっていうより判断基準を一緒に作るとか、
うん、
その悩んでいる打ち合わせに同席してもらうとか、
うん、
普通クライアントワークってこうかっこいい部分を見せると思うんですけど、はい、なんかタクラムの人だけが話しているかっこ悪いミーティングを覗き見してもらうとかをやるんですよ、うん、
面白い。
そうだから本当は例えば週1回の定例会議でいいのに、
うんうんうん、
タクラム側の内部会議を覗いてもらうクライアントの内部会議を覗く、
うん、
で一緒に話すみたいな、なんか週3結局会議してんのみたいな
相手のも覗きに行くんですね。
そうお互いに覗きよみたいなやつで、もうめちゃくちゃ密度が濃すぎて火凝らしましたけどちょっと似てて、その我々が卒業した後結局クライアントの今までデザインバックグラウンドがない人もデザインの物差しを身につけている状態を作りたいなっていうのはやっぱり同じように思っていて、
うん、
そこはすごく似てるのかもしれないと聞いてて思いました、
うん、はい。なんかこう、僕ら、まあいろんな地域に行く中で、
うん、
まあ今はちょっとそういうフェーズは少しずつ薄れてきたかなと思うんですけど、やっぱり10年、15年ぐらい前って、東京のデザイナーが地域にやってきて、
うん、
なんかありがたいデザインを起こし、
はい、
それをありがたがって作り、
うん、
むちゃくちゃ大変な製造工程のなんかこう、理由もわからないけど、この形だとかって言って、大きい土産のように置いていき、それに多額のお金を払い、で、結果、超高額な何かが生まれ、誰も買わない。みたいな。でも、なんかこう、地域の実績のようなものとしては、何かデザイナーさんに依頼して物ができたみたいなことは、美しい話のように語られるんだけど、
うん、
実際にそのものを作ってる人にとっては、困ったっていう、
うん
うん、みたいなことがあって、なんかその、誰かに簡単に依頼してしまって、最短距離で行き着く答えは、最短でやめれる答えでもあり、
うん、
その後何かのきっかけがあった時に我慢して続けてみようとか、こういう工夫をしたらこういうことになる可能性あるじゃないかっていういろんな意見が出てくる素性は生まれていないので、
うん、
やっぱりもう少し実際に作っている人たちと並走しながらやっていくっていうことで、うん、まあ、遠回り道を歩むけれども、回った分だけ時間も共有し、
うん
うん、そこへの思いも含めて共有できているので、
うん、
やっぱその後もやっぱり息が長いっていう可能性は生み出せるのかなっていう気がしますよね、
うん
うん、
いやそれは本当にそうだと思いますね、うん、これめちゃくちゃ興味深いのが、さっきの強いディレクションはしてなくて、あくまで鏡として、うん、その中の人たちの誇りを払うっていう、
うん、
で何か違いそうであればこれでいいんですかねって問題提起をする、その何か違いそうの判断はどっからやってくるのか、
うんうんうんうん、
でこれってそのもちろん鏡だから分かるっていうのは感覚的には僕自身もそういう仕事をしてるので分かるんですけど、うん、でも客観的に聞くとなんで外部の人が違うって分かるのというか、
うんうんうん、
内部の人が一度作ってきたんだったらそれが正しいって言えちゃうかもしれないじゃんっていう、うんうん、これってどういう視点なんでしょうね。
やっぱりそれは自分たちがお店をやってリアルにお客さんから話を聞いていることとか、リサイクル屋でなんかこう何がどういう金額でどう流通してるのかもなんとなく把握し、でそれを誇りを取るとこういう人たちが何か手に取って行きたくなるものに変わっていったりみたいなことが、自分たちのお店を持っていることでなんかこう得られていることっていうのがやっぱり一番大きいのかなと思いますね。
なるほど。
なのでまあまあもちろん僕たちも間違う可能性もあるし、
うん、
うん、これは違うと思っていたけども、もしかしたらそのプロジェクト2年ぐらい置いてみると、うん、あやっぱりあれの方が良かったかもねみたいなことも起こってくるかもしれないし、
うん、
うん、まあその時間も含めていろいろ共有をしていきながら、まあ間違っても前に進んでいくことができているといいのかなとは思いますね。
いや面白いな。今日はD&Departmentって何っ ってなった時のロングライフデザイン、その息長く続いていくデザインの、の周辺ですか？
はい。
そのデザインしないデザインとか、変わり続ける部分とか、そして、なんて言うんでしょうか。物差しを手に入れる、物の周りを変え続ける、みたいなことで、なんか勝手に僕自身が、共感し興奮するみたいな時間もありつつ勝手に豊かな時間を過ごさせていただきました、こんな感じで来週もいろいろお話を伺いながらブレスト的にお話できればと思っています、はい、ということで相馬さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ここで番組公開収録のお知らせです。2024年2月26日月曜日夜7時半から場所はブルーボトルコーヒー渋谷カフェ、ゲストにブルーボトルコーヒージャパン代表の伊藤亮さんを迎えて感覚とロジックの行き来をテーマにトークセッションを行います。この公開収録に J-WAVE リスナー20名様をご招待。ご応募は J-WAVE のウェブサイトから。応募の締め切りは2月12日月曜日です。あなたのご参加お待ちしてます。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。